Bibles to Judges. We're going through the Bible, and this morning we're in the book of Judges.
詩式を、旧約聖書の詩式をお開きください。詩式を今ずっと学んでいます。今日は17章のところからになります。
And yeah, we're at, this morning we're going to study Judges 17.
今朝は詩式の17章から学んでいきます。
And if you've been with us, we've been going through this book of Judges. It's the story, it's the history of Israel before there were kings in Israel.
この詩式というところは、イスラエルの民が王様ができる前のその時代の歴史が書かれているところです。
Now God's original plan was that Israel would not have a king.
神のイスラエルのために対する、まあ、当初のご計画では彼らに、まあ、王を持たせないということがありました。
He would be their king.
神ご自身が彼らの王となるということでした。
And he would give them guidance and he had given them his laws and they would look to him and he would be their leader.
神様が彼らに彼らを導き、そしてまた立法を与えて彼らの、まあ、生活の中心となる、そういった顧客でした。
Moses led them out of Egypt. Moses led them out of Egypt.
モーセが、そのイスラエルの民をエジプトから導き出しました。
And through Moses, God had given them the law, and the law covered all areas of their lives.
そして、モーセを通して神が彼らにイスラエルの民に立法を与え、その地域を、
The law covered all areas of involved how they related to God involved all areas of their lives.
その与えられた立法が本当に彼らのその生活のすべてのエリアにエリアをカバーしていました。
And so God had taken this group of refugees. They were just refugees out of Egypt, former slaves, and he had given them a national identity. He had given them worship. He had given them laws.
このエジプトから導き出される前は、彼らは、本当にあのなんて言うんでしょう。ただのこう人の集まりというか、で、まあ、避難民と言いますかね。で、その民を神がこう導き出されて集めて、そして立法を与えて一つの民族にしていきました。
And then, but we see Israel, the problem they had, they were quick to turn from God.
けれども、イスラエルの民はもう早急にこの神から背くようになります。
And when they did this, things went bad.
でそうやって神に背くようになると、まあ、だんだんあのひどいことが起こってきます。
Their enemies began to rule over them and make life miserable for them.
敵が彼らを支配するようになって、彼らを苦しめるようになって、生活が圧迫されていきます。
And when it got so bad that they couldn't bear it anymore, they cried out, you know, help!
そしてもう自分でどうすることも、自分たちでどうすることもできなくなったときに、神に対して助けを求めます。
And when they did this, God was merciful. He heard them, and his response was to raise up a deliverer, a person who was called a judge.
神は憐れみ深い方ですから、そのように彼らが助けを求めると、この獅子、裁きつかさというものを民の中に立てて、そして彼らを救われます。
And so now here we are in chapter 17. Let's read verses 1 and 2.
その詩式の17章になります。1節と2節を日本語でお読みします。エフライムの山地の出でその名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれた時、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますよ。
So Micah had stolen 1,100 shekels of silver from his mother.
このミカという人が1100シェケルの銀を母親から盗みました。
It's hilarious. No, anyway. At that time, 10 shekels was considered an annual wage.
その当時、この10シェケルというのが、まあ、大体、1年のお給料とされています。
So, this was a lot of money.
ですから、この1100万というのは非常に高額です。
And no wonder she was angry.
ですから、母親が怒るのも無理ないと思います。
And so you see, the fact that a guy would steal so much money from his mother kind of gives you an indication of the spiritual condition.There.
ですから、まあ、ここでこの息子がそれだけの多額のお金を盗んだというその事実から、まあ、その霊的な状態がどういうものであったかというのをある程度おしゃわかることができます。
Now, when the money is first gone, this huge amount of money is gone, she curses the person that took it.
この多額のお金が盗まれたと知ったときに、この母親はその盗んだものを呪いました。
But when their son returned it, bless you, my son.
でも息子が盗んだと分かってそれを返してきたときに、息子を祝福してくださいと。
Anyway, let's carry, let's move on 3 through 5 and get into the story.
3節から5節を読みします。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を清別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取って、それを銀細工人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳造を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。
So, Micah's mother then took some of this money that was returned and she...melted it down, the silver down, and had it made into this image.
このミカの母親という人は、まあ、息子が返してきたお金のいくつかを取って、これで銀を溶かして、鋳造と彫像を作ったと。
And she dedicated it to God.
そしてそれを主に捧げました。
Evidently, she felt like this is something that would be pleasing to God.
明らかに彼女はこれが何かこう主を喜ばせるものだと思っていたようです。
Some commentators believe that the image that was made was something that she thought resembled God. One person thought it was perhaps it was a model of the Ark of the Covenant.
ある、まあ、聖書の注釈をする人たちは彼女がおそらくこの何か神を表すようなものをイメージして作らせたんじゃないかと。もしかしたらそれは契約の箱のようなものだったかもしれないというそういう解釈をする人もいます。
She probably felt like this would help her. It's going to help me worship God.
おそらく彼女はこれがこの作ったものが神を礼拝するのにこう役に立つと思っていたと思います。
But God had specifically said in the second commandment, "You shall not make for yourself a carved image."
けれども神は、はっきりと立法の中で十戒の中であなたはいかなる偶像も作ってはいけないというふうに。
Because any time a person makes an image as to what they believe God that it represents God, this is what God looks like. It brings God down.
というのはどんなその像であってもこれが神を表すのではないかと。いうふうに考えて作ってしまうものというのはそれを作ることによって神そのものをのその価値を低めてしまうことになります
。 It limits God to whatever your imagination is.
自分のその想像の範囲の中にその神を制限してしまうことになります。
And God didn't want this. He said, don't do this.
で神はそのことを、望んでおられませんからそういったものを作ってはいけないと言われました。
And so if someone wants to know what pleases God, look in his word. He says it very clearly.
人々が何が神が喜ばれることなのだろうと考える人がいますけれども、そういう時にはぜひこの御言葉を読んでください。ここにはっきりと御心が書かれています。
That's one of the reasons he gave the word to teach people how to worship him.
そ神は私たちにこの御言葉を与えてくださいます。どうやって神を礼拝したらいいのかということをこの聖書が教えてくれます。
But people get into trouble when they start coming up with their own ideas about what pleases God, their own ideas apart from the Bible.
けれども人々はこの聖書から離れて自分の考えでこれが神を喜ばせられるんじゃないかといったそういうあの自分の考えをまあ取り入れています。
Because a person can be sincere, but they can be sincerely wrong.
その人はもしかしたら非常に真剣かもしれませんけれどもでも真剣に間違っているかもしれません。
And this is the case of this woman that we're reading about here, Micah's mother.
ここに出てくるこの女性もミカの母親 も同じようなケースだと。
And verse 6 really sums up the problem. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes.
そして6節のところにその、あの問題が書かれていますけれども、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。
This is really the theme of the whole book of Judges.
これがあのこの詩式 の, あの本当にメインのテーマになっています。
People did what they thought was right.
人々が自分たちがこれが正しいと思うことを行っていました。
You know, actually this can, is really a description, I believe, an accurate description of modern society, the modern society that we live in. This is an accurate description of the world in which we live.
このここに書かれていることは現在私たちがこの住んでいるこの現在の世の中にも本当にあの非常に正確にこの同じようなことを表していると思います。
By that I mean, when it comes to moral things, people, the popular belief is that it's relative. You believe what's right, I believe what's right. They may not be the same, but you do your thing and I'll do my thing.
どういうことかというと、そのモラルとかそういったことを考えたときに、私たちはそれぞれが正しいと思うことを行っているわけです。それぞれ考えること、その正しいと思うことは異なるかもしれませんけれども、あなたは正しいと思うことをそれをやります。私は私で正しいと思っているそのことをやる。そういったことがこの今の世の中でも起こっています。
But God wanted.To be the king in Israel.
でも神はここでイスラエルの王となりたいと願っておられます。
And God wants to be our king.
同じように私たちの王でもありたいと願っております。
He wants Jesus. We are created. All people were created to have a king. They were created to have Jesus, you know, on the throne.
私たちすべてのものが、すべての人間が、このイエスを心の王座として持つように、そのように作られています。
And, you know, if he's not, if Jesus isn't ruling in a person's heart, what happens is they do what's right according to whatever they know.
ですから、もし人がその自分の心の王にイエス様を持っていなければ、その人は自分の目に正しいと映ることを行うことになる。
Now, as we see in Judges, the result of this was oppression. They were oppressed. They were depressed. It was very violent.
そして、その王を持たない結果、どうなるかということがこの詩式の中に書かれていますけれども、結果彼らは、敵に圧迫されたり、またこう惨めになったり、暴力があったり、そういったことが起こってきます。
So, you know, you were never meant to be king of your own life.
ですから皆さんは、皆さんの人生の王になるというふうには作られていません。
A lot of people don't know that, and they're actually quite tired, and they're quite frustrated, because they've been trying to be king, and they're looking around, they feel like, won't somebody help me? Won't somebody show me the way? Well, that's the way God made it. And there is someone to help. There is someone to show the way, and that's Jesus.
多くの人たちが実はそのことに気づいていません。そして、なんとかこう自分で自分の人生の自分の王になろうとして、一生懸命 生きているわけですけれども、それがこ うまくいかなくて、誰も自分にこう道を示してくれない、誰も助けてくれないというふうに思っているわけですけれども、でも実は私たちはそのように作られていて、だからこそ私たちにはイエスという王が必要になる。
You know the neat thing about having Jesus as the king is that he becomes the leader, but along with that he takes responsibility.
イエスを王とするということはどんなに素晴らしいかというと、まあ、もちろん王となってくださるというだけではなくて、その方が全ての責任も負ってくださるということです。
It's like he says, come to me, you know, to give me this burden. Let me, you know, get yoked with me. Let me carry your burden.
イエス様は私たちに、私のところに来なさい。あなたの重荷を私に負わせてください。というふうに言ってくださいます。
Let's carry on in the story here. 7 through 11. See what happens.
7節から11節を読みます。ユダのベツレヘムの出のユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに旅を続けて、エフライムの産地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで私のために父となりまた妻子となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いとあなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。
The Levites were a special tribe.
レビ人というのは特別な部族です。
Now, of the 12 tribes of Israel, they all inherited a certain territory except the tribe of Levi.
このイスラエルの12部族の中で、レビ族を除いて他の部族はみんな各領地を与えられました。
Instead of territory, they were to be dispersed among all the tribes, and they were to be there within the other tribes as teachers of the law.
この領地が特定の領地が与えられる代わりにレビ族は他の部族の間に散らされていって、そして、そこでこの主の律法を教え、また主を礼拝することをために教える、そういった役割を与えられます。
But God had made provision for them. He had set aside, there's a list, and there are special cities. They were listed. These are the cities that belonged to the Levites. They were given cities to live in.In which to, you know, so they actually had property there.
でも主はあのこのレビ族にもちゃんと備えている場所を与えられて、それもあのリストに載っています。この町とこの町とそのレビ族が住むべき町のリストというのも全部載っていて、そこで必要なあの生活に必要なものもすべて備えてくださっています。
God had a plan so that they would be provided for from the people, the tithes of the people paid.
周りの民が、まあ、献金という形で、彼らを、まあ、レビ族を養っていくように。
And he had a way that they were to minister. God was very specific. Okay, the Levites, they were to serve before God. They were not, no one could just.Go into the temple. The Levites were the ones that were given this special privilege. They were to minister in that way.
そしてこのレビ人には特別な働きが与えられていて、彼らだけがこの神殿の中に入って主のための奉仕をすることができました。彼らにその特別な役割というものがを主が与えております。
But here in this story, here's a Levite.Who is wandering around? He doesn't really. He's looking for a place where he can stay.
ここに先ほど読んだところに一人のユダじゃない、ごめんなさい、レビ人が登場しましたけれども、彼はまあ自分の住むところを求めてこう
And he wasn't in touch with God's plan for his life. He was just kind of wandering. And that's one of the results of sin is that people are out of sync with God.
これが罪の結果の一つであって人々がこの神とこう一つになる同調するというところから外れていくと
Just
その罪の結果が
生まれてきます。Wandering through life.
人生をこうさまよい出すという。
And you know, because of this, people are really vulnerable. Because a lot of times, this is where they'll join a cult or something. Because here's a place that, that will provide them with a structure. And here, do this and believe this. When people are vulnerable to any religious system that gives them sort of a way to live.
で、そうすると人々はそのさまざまな宗教の、まあ仕組みみたいなものにこう簡単に欺かれやすくなってしまいます。そして、まあ、その生きる、
so,
その過程というかそういったものをその宗教 の, その仕組みの中にこう取り入れられてしまってこう騙されてしまう。
So when Micah tells this guy, hey, come and be my priest, I'll give you a good wage and I'll take care of it. He just kind of, okay.
でここでもミカという人がこのレビ人に対して私の家に来てくださいとあなたにこれだけのお金を払いますというふうに言うと、まあ、この人はあ、わかりましたと。
All right, let's read verses 12 and 13.
続きます。12節、13節。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となり、ミカの家に行った。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の祭司に得たから。
Oh, I get it. Mika. That's why you're laughing. Okay. It took me a while. Micah had one of his sons as priest before, but now he's got a real, honest to goodness Levite.
このミカという人は以前はまあ自分の息子の一人を祭司にしていたわけですけれども、今ここで本当のこのレビ人を祭司として迎えることができました。
You know, this guy had the right genes.
彼は。
Anyway. But he says, now God is going to be good to me.
でもここでミカが言ったのは、これで今こそ主は私を祝福してくれると、幸せにしてくれると言います。
And you know, this is kind of like how religions start.
これがこの宗教というものの、まあ、始まりです。
It's, you know, religion is basically a system where people try to manipulate God.
宗教というのは実はこう 人が何とかしてこう神をこ うまく取り扱おうとするそういったその仕組みです。
If I do this, then God will do this.
私がこうすれば神はこうしてくれる。
If I do this, then God will bless me.
私がこれをすればそしたら神は祝福してくれる。
But the problem is that people decide what they're going to do rather than God deciding what happens.
でもそこの問題は人がその全てをコントロールして決めてしまうということです。神が決められるのではなくて人がそれを決めるということです。
And the problem is the truth. There's oftentimes some truth in it, but it gets mixed in.
でまあ真理もそこに少しは入っているんですけれどもでも、いろんなものがそういったその仕組みの中に混ざり合ってきてしまう。
It's true. God had set aside the Levites as priests. The fact that a Levite was priest was a good thing.
実際この神がレビ人を性別して、主の働きのためにこう分けられているというのは事実ですし。レビ人というのが祭司であるということは事実です。
But God had not wanted them to be personal priests like this to somebody and their image that they had made.
でも 神の目的というのはそのレビ人を誰かの個人 の, あの家でその作られたイメージを、礼拝するためにその祭司として使わすというそういった目的ではありません。
And you know, even as a Christian, I need to be careful that my worship of God doesn't start moving in that direction.
ですから、クリスチャンとして私自身もその主を礼拝するときにそういった方向に行ってしまわないように気をつける必要があります。
Where I have these ideas, okay, if I do this, then God will bless me.
私がこれをしたら神が祝福してくださるというそういった考え方を持つことを気をつけなければいけません。
I got up this morning. I prayed for 2 hours. Now God must bless me.
私は今朝早く起きて2時間祈った。だから神は私を祝福してくれる。
I didn't.
But そんなに祈ってます。
Jesus has called us into a relationship with Him.
イエス様は私たちにご自身と の, その個人的な関係を持つことを求めて私たちを召してください。
And it's a relationship that involves trust. It involves faith in Him.
そしてその関係の中には信頼とそして、私たちが本当にその主を信頼するその信仰というものが求められます。
It's we don't try to manipulate Him. We don't have to stir and how are we gonna get Him to bless us?
私たちはこう神をですね、なんとかこう、うまくこう取り扱おうとして、自分に祝福を向けさせようと努力する必要はありません。
How can I get him to be good to me?
どうやったら神が私に良くして くださるだろうか。
No, we trust in his goodness. He is good. We trust. We come to know him.
そうではなくて私たちはその神が良くしてくださるということを信頼するということが大切です。
You know, God does not manipulate people. He's not like that.
神は人に欺かれるような方ではありません。
Manipulation, that's a human thing. That's what people do.
そのごまかしとか、その何か操るとかそういったことは人間が行うことです。
But God never does.
神様はそういうことをされる方ではありません。
He never will.
これからもされません。
And he will not be manipulated by anyone.
そしてまた誰からもそのようにこうごまかされたり騙されたりということはありません。
Let's move on to chapter 18 and the story continues there, verses 1 through 5.
18章に入ります。1節から5節を読みします。その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。そこでダン族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者トルアとエスタオルからの勇士たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らに言った。行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの産地のミカの家に行ってそこで一夜を明かした。彼らはミカの家のそばに来あのレビ人の若者の声に気づいた。そこでそこに立ち寄り彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか。ここで何をしているのですか。ここに何の用事があるのですか。その若者は彼らに言った。ミカがカクカクのことを私にしてくれて私を雇い私は彼の祭司になったのです。彼らはその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。
Originally the land had been divided up by lots.
もともとはこの土地というのはくじによって割り当てられました。
Each tribe was given their territory.
各部族がそれぞれ、まあ、領地を与えられました。
Now, many of the enemies were driven out during the time of Joshua, but some remained.
多くの敵はこのヨシアが生きていた時代に、追い出されていきましたけれども、でも、まだ いくつかのところには敵が残っていました。
And each tribe, with God's help, depending on God, was to possess this area. They were given the boundaries, and they said, this is yours. But they needed to go in and take control of it.
そして、その各部族は神の助けによって、その与えられた境界線の中、ここがあなたの土地です、あなたの領土ですと与えられたところにいるその敵をこの神の助けによって自分たちで追い出していかなければ、追い出してその土地を自分たちで取っていかなければいけません。
Now Dan was given land down in the south.
ダン族はこの南の方の土地が与えられました。
In Joshua 19, we see that.
ヨシア記の19章のところにそれが書かれています。
But for some reason they weren't able to possess it. Perhaps the Philistines over there next to the Philistines were too strong, or they couldn't push the Amorites out. So they were giving up, and they said, "Let's go up north."
でもまあ彼らはその南の土地が与えられていたんですけれども、おそらくまあペリシテ人がもしかしたらあまりにも強かったとか、アマリ人をこうやっつけることができずにですね、敵をやっつけることができずにその土地をあの自分たちのものにすることができませんでした。そしてまあ彼らは北の方に場所を求めていきました。
I believe that God has given each one of us territory.That is in our lives. That this is your life. This is what I've given to you.
神は私たち一人一人にその人生の中にこの領土というものを与えてくださっていると思います。
We each have our own families.
私たちはそれぞれ家族を持っています。
Jobs.
仕事があったり。
People in our lives.
私たちの人生にこう関わってくれる人々。
Circumstances, talents, everything is unique to each one of us.
また状況であったり、いろいろな能力であったり、そういったものは一人一人異なっています。
And that's a gift from God.
そしてそれらはすべて神からの贈り物です。
That's yours.
それはあなたのものです。
And God has a plan for you to see His blessing in that.Area that he's given you.
そして神はその皆さんに与えられたその領地の中で神の祝福を味わってほしい、体験してほしいと願っております。
He wants to help you against those enemies, those things that seem to resist you being blessed by God.
そして神は皆さんを助けたいと思っておられます。皆さんのところにその神からの祝福を何とか妨げようとするその敵の力がありますけれども、それを何とか助けたいと神は思
います。We may look and see those enemies and look at the resistance and just think, I gotta go somewhere else.
私たちはその敵を目にするかもしれません。そして自分にこう立ち向かっているその敵を見たときに、ちょっと別のところに行った方がいいかなと。
And we don't want to live the life God has given to us.
そして神が与えてくださったこの人生を生きたくないと思ってしまう。
And it's so easy to look at another person's life, to look at their territory and think, well, why couldn't I have that?
そして他の人の人生を見て、他の人に与えられている領地を見て、なんで私にはあれがもらえないんだろうと。
We want to kind of sometimes we want to get away from this this challenge of possessing our own territory and kind of, you know, it's too hard.
私自分たちに与えられたこの土地というものをこの取っていく、それがもう本当に自分には難しくてできないと思ってしまう。
But the zanen here is that in doing that we miss this blessing. There's something that God has for us and we can miss that.By running away.
そしてこの逃げてしまうということによって、私たちは実は神が用意してくださっているその祝福を受け取ることができずに残念なことになってしまう。
Who knows what the life would have been like for the territory of Dan had they remained and they had just believed the boundaries that God had and with God's help had possessed the land he'd given them.
もしこのダン族がですね、神が与えてくださったその領地を取ってそこに住んでいたとしたら、 どういうふうになっていたでしょう。もう誰もそれを知ることはできません。
Who knows what life would have been like? How much, you know? Who knows what life would have been like for the Israelites had they not just decided to do what was right in their own eyes, but whether had they obeyed God?
もしこのイスラエルの民が神に従うのではなくて、本当に自分たちの目に正しいと思うことをやっていたわけですけれども、そうではなくて神に従っていたとしたらどうなっていたでしょうか。
But these spies, they head way up north, Ephraim, that's in the northern part of Israel, and they go up there in order to try to find some land.
ここにですね、5人の偵察隊がいます。そして、彼らはその北の方の土地がどうなっているかというのを、調べるためにやってきました。
And they come by Micah's house and they see this Levite. And they met him before, down south, when they'd seen him in Bethlehem. And it's like, whoa, what are you doing here?
そして、その5人の偵察隊が、土地を調べに行こうとしている途中で、ミカの家に立ち寄ると、そこにレビ人がいるのを見ました。で、このレビ人というのは彼らは実はイスラエルで、エルサレムで以前に会ったことのある人でした。そしてあなたはここで何をしているんですかと。
And the Levites, well, you know, I got a great deal. I'm here, I'm a priest here. The guy gives me clothes and takes care of all my needs. I get a good wage.
するとレビ人はそれに対して、いや私は実はここで雇われてるんですよ。いいお給料をもらって祭司としてやってるんですよ。
And they say, please inquire of God for us.
でその時に、5人の人は神のその御心を尋ねてくださいと。
And the Levite's answer is, go in peace.
それに対してレビ人は平安に安心していきなさいと言います。
And as I read this story, I can't help feeling that the Levite just told these men what they wanted to hear.
私はこれを読むとですね、どうもこのレビ人はこの5人の人たちが聞きたいと思うようなことを言ったんじゃないかなというふうに。
He seems to be just moved as you follow his story. He's just moved by whatever other people, you know, want of him.
彼のこのレビ人のこの生き方を見ると、彼はなんかこう人が期待するようなことを何でも言うことでこう動いてきた。そういった人生を送ってきたような気がします。
Because the Micah says, come be my priest. Okay.
ミカが私のところの祭司になってくださいと言うと、あ、わかりました。
So, see what God, inquire of God, you know what? Okay. God bless you.
神が何と言っても聞いてください。わかりました。安心していきなさい。
And you know, this is not good for any ministry.
これはどんなミニストリーにおいても決していいことではありません。
The standard for ministry should be God.
ミニストリーの基準というものは神であるべきです。
The question should be, what does God want?
神は何を求めておられるかということが問題です。
And we conform our lives to Him.
そして私たちの生き方を神に合わせていかなければいけません。
We get into trouble if we try to conform God to us.
私たちが神を私たちに合わせようとすると問題が起こってきます。
At first it may seem good, but it doesn't work out.
最初はうまくいってるかのように見えるかもしれませんけれども、でも、決してそうではありません。
We're going to see that in this story.We'll see that as we go in this story.
その話を続きを見ていくことができます。
But Paul said to Timothy in 2 Timothy 4:3, you know, the time, he's speaking of the end times, and he said there's going to come a time when people aren't going to want to hear sound doctrine, but according to their own desires, they're going to heap up for themselves teachers. They're going to find teachers to tell them what they want to hear.
彼らは、
I was paraphrasing. You can just read 2 Timothy 4:3.
第二テモテの4章の3節のところですけれども、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、
God had, if we, again, if we look back at God's word, God had a plan for the Levites.
神はこのレビ人に対してご計画を持っておられました。
They were to be set aside as priests.
彼らは祭司として聖別されたものでした。
And a big job of a priest had really two main jobs. One was to represent the people before God.
祭司には2つの主な働きがありました。一つは、神の前に人々を代表するということです。
They handled the sacrifices. They handled the worship, all the articles of worship.
生贄をですね、この礼拝をするためにその生贄を捧げるというそういった役割もすべて行います。
As people.They carried the sacrifices and brought the people before God.
人々が、この生贄を持ってきて、そしてそれを神の前に捧げます。
But the other job was to represent God to the people.
で、もう一つの目的、働きというのは、今度は祭司が民の前に神を代表するということです。
They told the people what God had said.
この祭司たちが神が何とおっしゃっておられるかということを人々に伝えていきます。
They were to teach the people his law.
そしてこの神の律法というものを民に教えていきます。
So in that situation, it was a case where God is exalted, and the people would listen to the Levite because they wanted to hear from God.
ですから神が存在していて、そして民はその神が何と言われているかを聞きたいので、祭司たち、レビ人である祭司たちからその神の言われていることを聞こうとします。
it was kind of a reflection of their respect for the Levite would be, was a reflection of their respect for God.
ですから彼らがこのレビ人を、敬うというのは、それはつまりは、そのレビ人を通して神を敬っているということを表すことになります。
But in this story, we see it's turned around. It's just the opposite.
でもこの話の中ではそれがこうちょっと逆になってしまっています。
And we're going to see it does not work.
でそれはこううまくいかないということを見ることができます。
Now, I, originally I was going to get through chapter 18.
本当はですね、18章今日最後まで行こうと思ってたんですけれども。
But I got to stop somewhere because I'm not going to get through the whole thing.
でも最後まではちょっと難しいと思うので、途中で
I think this would be a good place.
のでここで
to break and we will pick it up with verse 7 next week.
したいと思います。次回は7節から学んでいきたいと思います。
You know the neat thing about faith in Christ.
このキリストに信仰を置くということの、素晴らしいことはですね。
Is that Jesus has become our high priest?
イエス様が私たちの大祭司となられるということです。
We worship God through Jesus. We don't need a priest. He is our priest.
私たちはこのイエス様を通して神を礼拝します。私たちにはこのイスラエルの民のような祭司は必要としません。
Oftentimes people will ask me what I do and in Japan and if they're not Christians they have some idea but it's you know the Catholic phrase and so are you you know they'll kind of go like this and I try to explain no I'm not a priest.
私の友人たちがですね、君は日本で一体何やってるのと聞きまして、ある程度のイメージはあるようで、こうやって十字を切って神父さんなのと、
and we get into kind of a discussion about what a priest is and so forth.
神父じゃない、ごめんなさい、祭司なのというふうに聞く人たちがいます。でも私は祭司ではないと言って、多少説明をするんですけど、
Jesus is our priest. What a wonderful thing that is.
イエス様は私たちの祭司であって、それは本当に素晴らしいことです。
And our attitude toward Jesus is really, it's, well, Jesus is God, but that's our attitude toward God.
もちろん、イエス様は神ですけれども、そのイエス様に対する態度というものが神に対する態度という
ものになります。As you probably noticed, many of these stories in Judges are negative.
お気づきだと思いますけれども、詩式に出てくる話というのは、多くがちょっとこうマイナスのものというか、ネガティブ、否定的な話が多い。
But we can learn a lot from that.
でも私たちはそこからたくさんのことを学ぶことができます。
Because God puts them here in the Bible to, as an example, this is what not to be like.
というのは神がこの書物をここに与えられて、従わないとどういうふうになるかということを教えておられる。
And it's a whole lot easier to learn from someone else's mistakes than to have to make it yourself.
そして、自分が失敗して学ぶよりも、他の人の失敗を見て学ぶ方が本当に楽だと思います。
But the lesson we learn is that this attitude of just, I'll do what's right, I'll decide what's right, whatever is right, that's what we have to look out for. That's going to lead to misery.
私たちが気をつけなければいけないのは、ここから学べることは、自分の目に正しいと思うことを行うということは、実はそれは、最終的には自分が本当に惨めなものになってしまう、そういった人生にこうつながっていくということを気をつけなければいけない。
Because one of the biggest blessings that we have in Christ is that His Spirit lives within us.
私たちがキリストを信じることによって得られる本当に素晴らしい大きな特権の一つは、私たちのうちにイエス様が生きておられるということ。
And he leads us and he guides us.
そしてこの方が私たちを導いて、引っ張って導いてください。
We're not wanderers.We're not without a king. We have a king. We have a shepherd. And what a blessing that is. Let's pray. Dear Lord, we are so thankful that you.Are in our hearts that you are king of our lives.
愛する主よ、あなたが私たちの心に王としていてくださることを本当に感謝します。
And Lord, just reign in me. That's our cry.
主よ、どうぞ私を治めてください。
Lord, I know that it's easy for us. It's kind of our natural human tendency just to cut. It's part of our sin.That we resist and think we know better.
私たちは本当にこの罪の傾向を持っていますから、簡単にあなたを拒んでしまったり、また自分の方がよりよく分かっていると思ってしまいがちです。
And some of us, we've suffered from that, and we see it, we recognize it.
あるものはそのことによって本当に苦しみを覚えています。私たちはそのことに気づいています。
I know in my own life there's been so many times that I made a mess of it because I thought I could do it better.
私自身、自分の人生の中で何度も同じことを繰り返しました。自分の方がよく分かっている、よりよくできるんじゃないかと思ってしまうことが何度もありました。
But Lord, I'm so thankful you're merciful.
でも本当に主よ、あなたが憐れみ深い方であることを感謝します。
And you're always there. You give us a fresh start.
あなたがいつもそこにいてくださって、そして新しいスタートを与えてくださいます。
And so, Lord, we just turn it over to you.
ですから主よ、あなたにもう一度向き直ります。
And I pray for my brothers and sisters.
兄弟姉妹のために祈ります。
That you would give us each a sensitivity to your spirit.
どうぞあなたが一人一人に本当にあなたの御霊を敏感に感じることができる ように助けてください。
Perhaps there are people that just not confident what you're saying and you're guiding their life. And is that really God or is that just give them confidence? Speak crystal clear to them, Lord.
これは神からの言葉なのだろうか、神から言われていることなのかどうか悩んでいる人々がいるかもしれません。主よどうぞあなたがはっきりとその人たちに確信をお与えください。
Help us to walk by faith.
私たちが信仰によって歩むことができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
アーメン。